始まりました。ザ・ノイジーズ公開録音です。イエーイ。あの、処理落ちしましたね。はい、素晴らしい。ということで、ね、今回はなんとザ・ノイジーズ865回記念ということで、うん、ゲストも呼んでおります。桃井春子さん。
はい、
はい、です。
桃井春子です。よろしくお願いします。
皆さん拍手。
せーの、桃井。
これ音割れますよ。すごいですね。ありがとうございます。
ノイジーズリスナーの方はびっくりかな。
そうですね、今までのノリと全く違う。
でもこの今あの秋葉原のシックスティーンさんでね、私たち喋ってますけど、
はい、
普段からこちらで結構公開録音とかされてるんですよね。
あ、定期的にやっておりますね。
その割にこのノリなし。
いや、前回はね、あの AHS 代表取締役尾形さんと語ろうっていうね、のをやったんですよ。柚木ゆかりっていうね、ボーカロイドをやられてる会社の社長さんとここでトークを繰り広げたんですが、まあ、子供の頃の思い出とかですね。
素朴系なんですよね。
あの虫が素手で捕まえれるとか、ジージーって泣いてるのはオケラでしたとか、そういう話をね、こう2時間ぐらいみんなでまったり聞くみたいな、そういう回をやっておりましたが、
うん、
今回、
はい、
語りたいテーマをね、
はい、
若干ちょっと投げさせてもらって、
はい、
なんかよく分からず若干帰ってきたみたいな。
いや、私それはいいです。
いいですか。はい、
はい
はい、まあいいんですけど、はい、一つ目ちょっと語りたい、僕も語りたいテーマがありまして、
お願いします
ね、865回、1回もなかった秋葉原を語ろうと。
イエーイ。
いかがですか、皆さん。
すごい
ね、初めて秋葉原の駅を降りたのはおそらく2001年だと思うんですね、自分の記憶が正しければ、
うん、
はい、でその時の秋葉原と今の秋葉原ってかなり変わってしまったな的なね、ところもありまして。
何をしに来たんですか、2001年
買い物。
何を聞くだけ、それも覚えてないか。
覚えてます。当時ね、山際っていう、はい、あの CD 売ってるところがありまして、山際に CD を買いに来ました。
は
い、
ああ。
はい。
私も実は CD を買うっていう目的はかなり秋葉原に来るのに多かったですね、やっぱり当時。
すごかったのが、他のレコード屋さん、CD 屋さんで廃盤になってるような CD が普通に売ってるっていうね。
というのはね、今はどうかわかんないんですけど、当時の大型の CD 屋さんっていうのは、秋葉原にある店っていうのは、とりあえずメジャーレーベルのカタログに載っているものは全て1枚ずつ仕入れるっていうことだったんですよ。注文書っていうのがあるんですけど、
はい、
それがメーカーに来て、で普通メーカーから来て、普通はお店の方がじゃあこれが売れそうだからこれを何枚これを何枚で発注するわけですけど、もう例えば石丸電機さんとか山際さんとかはもう90年代から2000年代当初はとりあえず1枚ずつは入れますから、ない CD はないはずです。なかった場合は取り寄せますっていう万全な体制だったんです。
すごかったですね。
だから1枚入荷して15年ぐらい誰も買ってないCD とかももちろんあったんですよ、
うん、
そういうとにかく在庫が豊富だったんですね。
いや、すごかったですよ。だからその日に買った CD も覚えてますからね、
うん、ちなみに何を覚えて
たの？バン・モリソンっていうね、
はいはいはい、
ミュージシャンの、
はいはい
はい、買いましたね。とあとファンカデリックっていうファンクのバンドのやつを買ったんですけど、
山際さんの2階だったか3階だったかがすごい洋楽フロアが充実していた時があって、
超充実してましたね。
でなんかね、なんとかのカレッジチャートとかね、なんだろう、いわゆるレコード会社の人が多分そういうのを参考にして日本版を出すっていうチャートをいち早くチェックして、
うん、
なんか輸入版のすごくなんかこれがこれからなんかスタンダードになるみたいな感じのものをなんか輸入版をいち早く紹介して視聴機に入れて売ったりとかしてて、本当に半年後ぐらいにそれが日本でも流行って来日するみたいな、そういうことが多かったですよ。
視聴機の使い方がちゃんとした視聴機でしたよね。こういう言い方すると悪いんですけど、今 の, タワーレコードであるとか大手の、まあ、CD 店舗っていうのはある程度そのプロモーションの一環っていうものもありますので、店員のおすすめのももちろんあるんですが、ちゃんとねこうレコード会社がプッシュしているものを売りたいものを あの入れてしまうっていう流れがあったと思うんですけど、山際のね、あの視聴器今でも覚えてますけど、もうそれこそ輸入版の何みたいなやつをザクッとこう入れてるみたいな、そういうねニュアンスというか、あ、こういうところって東京にあるんだ的なので、かなり感動した記憶がありますね。
火事になる前だね。
そうです、
山際ソフトが。あれは悲しかったですね。
燃えちゃいましたよね。
そう、
だから本当初めて降りて初めて行った場所でしたから、山際燃えたっていうねニュース見てね、うわすごく、だからあれはショックでしたね。
その隣のミスタードーナツはずっとありますよね。
ありますね。
あれすごいなと思って、秋葉原で高校生の時バイトしてた時、必ずバイトの後にミスタードーナツに行って友達とお茶して帰ってました。その時からありますからね。だから90何年、4年とかの話だと思います。
当時って飲食店もっとなかったんじゃないですか。
なかったです、なかったです。
うん、なんか飲食店が全然なくて、
カレー屋さんとかあんまなかった。
なかったです。
ベンガルぐらいだった。ベンガルとラホールは昔からありました。
あれゴーゴーカレーはいつ頃来たんですか。
2005年とかかな。
ああ、
ゴーゴー。わかんない。こう情報がわかんないですけど、全然あのそんなわかんないけど、まあ、多分
2001年
ぐらい。なんか電車男ぐらいと同じ感じで来たようなイメージは私はあるなっていう。
ああ、電車男っていうのももうご存知ない方いらっしゃるんじゃないですか。どうですか。さすがにそんなことはない。
さすがにそんなことはない
ないですね。一時、うん、やっぱりその秋葉原のデファクトスタンダードというか、電車男のその出てくるルックスっていうのがもうイコール秋葉原ですみたいな感じで報道されてた時期がありましたけど、実際自分はもうその頃秋葉原でイベントやってたんですが、全然そんな格好じゃないんですよね。あれってもうちょっと実は多分オールドタイプというか、
でもね、たまにいるよ。
本当？
いる、たまにいる。
僕あのバンダナはほとんど見ないですよ。あ、2005年頃でも。
そうだね。
うん、バンダナ軍パンはあんま見なかったですよ。今日いらっしゃったらびっくりですけど、ほとんどなかったんですけどね。なんかでもすごいそういうそのイメージがあそこでもう一度なんか根付かせる的な。
でもなんかそれって、
はい、
例えば外国の人が今でも侍がいると思ってる日本にとか言うのに近くて、なんか
秋葉原を、まあ、あんまり知らない方でも秋葉原ってこんなもんでしょうみたいな感じのでイメージしたんですか。
デフォルゲした、なんだ、絵的に分かりやすくするとなったってことなんです
ね。はいはい、はい。その少し後ですけど、ハルコアップデート
っ
ていう、
はい、
あの、はい、映像作品がありましたが、
はい、
あの時に出てきたその登場人物たちの服っていうのは基本あれは歴史に忠実だったんですか。
あ、どうだっけ。
あの若干ディフォルメされているのではという個人的見解があるんですけど、
あれのね、うん、実はあれはすごいところは、
はい、
すごくなんかもう本当に素晴らしいドラマをね、全米後編を撮っていただいたんですけど、
すごいドラマでしたね、
はい、その合間に本当の私のオタク友達が出てくるっていうところが一番そこがなんかすごいところで、
それは当時の友達が出てくる。
そう、昔からの本当にあの今ですね、このバスケットコートが秋葉原にあった時代の写真が店内にこう写ってるんですけど、
そうですね、今プロジェクターで写ってます。
こういう時代の時からの友人ですよ。で今でもあの親交があって、私あの春子の秘密っていうイベントもずっと高校生の時から、うん、今もずっとなんか不定期でやってるんですけども、
はいはい、
それのイベントの手伝いとかをしてくれている方々が3人出てくれて、
それって
普通にカラオケで話すっていう。
それってあれですか、お客さんというか普通のファンの方が見て分かるような感じなんですか。本当にモブというかいろんなシーンの中に差し込まれてて分かりにくい。そうでも
ない。なんか合間に挟まるんです。
あ、ちょいちょいと出てくる。
ちょいちょい。
それはでももう桃井さんだけが喜べる特典みたいな感じですよね。
いやなんかね、あれはすごいドキュメンタリーになってたっていうか、ね、
そういう感じに感じ
る。なんかやっぱりドラマって私の話をもとに
はい、
あのすごい美しくしてもらってるところとかそのなんていうのかな、
いやでも
お話をやっぱ考えてもらってるわけですよ。
結構虐げられてるとこから始まってましたよ、
うん、いや実際あれ以上ですからね。
マジっすか。そうですか。
実際あれよりもってえぐいですから、ですから
今こそ語るね。
そうそう、
ハルコアップデートの真実。
もっとなんか見ててもう、あ、もう見んのやめようかなってならないじゃないですか、あれ、
はいはいはい、
すごくあの、まあ、今からでもね、見てない方ぜひハルコアップデート見てもらいたいんですけど、
うん、
なんかで、その合間に本当のリアルの、だからさ、思ったんですけどね、
はい、
ズートピア見ました。
見ました見ました、はい、
あのズートピア、あとシュガーラッシュって見ました。
シュガーラッシュもいい映画でしたね。はい、見ました。
あのですね、
はい、
あのズートピアとかシュガーラッシュとかは私はいいなと思うのは、
はい、
若い女の子と、
はい、
おっさんの友情が描かれてます。
そうですね、基本そうですね。
そう、基本なぜかそうでしょ。
はい、
でもっと言うとおっさんと若い女の子の友情かもしれない、
うん、
だってなんだっけ、シュガーラッシュなんて全然現代シュガーラッシュじゃないじゃないですか。
違いますね。
なんだっけ、あの人、名前忘れちゃった。
まあ、この辺は曖昧でもいいんですよ。
ラブだっけ、なんだっけ、
はい、これちょっと今ズートピアのビジュアルだけね、画面の方で出させてもらってますけど、も
う
これはね、あの男性側の話から言うと勘違いしますね。
いや、とか言うでしょ。
これを友情と言われると、
だから、ええ、それがなんか私、例えばその、
うん、
あのハルコアップデート入れてもらったお友達なんかは、
はい、
ずっと本当にいい友達で、
は
い、そうな、で今もたまにね、ツイッターとかで近況見て、あ、こうなんだなんつってね、
うん、
じゃあまた久しぶりイベントやるかなんて言ったりしてね、
うん、
なんかすごいいい友人なんですよ、
はいはい、
まあそのそれ、そもそもどうしたかっていうと、パソコン通信をずっとやってまして、
当時、ね、
インターネットじゃないんですよ、高校生ぐらいの時ですから、93年とかぐらいからかな。
すごいですね。
パソコン通信をやってた仲間なんですけど、まあ、その中にも今でもアイドルファンとして現場にいてる人も結構いたりして。
今もういくつぐらいなんですか。だって
そんな聞かないであげてほしいけど。
あ、そうですか。
だって私がもう40近いんですから。
あ、
で結構年上の人が多かった。でも若い人も多かったんだよな、大学生だったりとか。
いや、別にあのズートピアの流れ自体は ものすごくいいとは思うんです。シュガーラッシュもね、もちろん、
うん、
いいとは思うんですけど、いや単純に このビジュアル的なことだけでさっきちょっと言っちゃっただけで。
いや、だからさ、これさ、ウサギとさ、キツネじゃん。
はい。
で、なんかそういうのってあると思う。だから私はなんか、ね、
本来の関係であれば
食わずみたいな。私、ウサギの姫みたいなのが好き嫌いなのは、ウサギの姫とか言われることによって私みたいな人が萎縮して、はい、あ、やっぱじゃあ女の子のアイドル好きだけどウサギの姫だと思われるから、
うん、
イベント行くのやめようとかなるのがすごい嫌なんですよ。
なるほどなるほど、そういうことですね。
結局さ、なんかさ、そうやって何でも型にはめて、
はいはいはい、
なんか面白がろうとするじゃないですか。
しますね、
何でも。
うん、
だからそんなのに負けないでね、女の子のお宅はどんどんね、あのイベントに行ってね、その年齢とか性別とか関係なく友達作ればいいと思うんですよ。だからもう本当一緒の友達になりますから、うん、
あの今の発言
は
ミュージシャンだなと思いますね、
はい、え、なんで、
な
んで、
え、
おたさんとか言ってなんで、
いやいやいや
じゃあもっと言おうかな、イントロが短いのがね、なんかどんどんなんかヒットソングのイントロが短くなって
るのが、ああ、そうですね、
なんとか言ってますけど、ね、そんなの、あのビートルズのアイワンのホーリーハンズなんてめちゃくちゃ、ハーデンナイトとかハーデンナイトとかないじゃないですか、あ、なんて人ですよね。
そうですね。
それで、それで
ハーデンミュージシャンの人ですね。なんでそういうことかというと、
はい、
この間ね、あのもう現役で50代ぐらい の,、
はい、
あのパンクのミュージシャンの方がコラム書かれてたんですけど、はい、ネットに、なんで音楽やったかって言ったら、うん、自分の好き勝手なことやりたいから音楽を選択肢として選んだんだと。だから、はい、こうだああだみたいな規制があるじゃないですか、
うん、
こういうもんなんだとか、
うん、
例えばこういうのが流行ってるからとか、
うん、
そういうことに縛られないためにミュージシャンに自分はなったと。まあ、自分の好き勝手に表現したいからね、表現者としてにもかかわらず、
うん、
なんか世間的な流れ的にはこれが流行ってるからこういうの取り入れましょうとかっていうのと、なんか音楽の始め方っていうのが全然違う気がするみたいなこと書いてあったんですけど、僕って割とその表現者としてと、あと、まあ、 商業的な話っていうのの二面性のところの非常に難しいところですけど、うん、桃井さんってその商業的にももちろんね、うん、売られてますから、うん、もうもちろんそういうのもやっていかなければいかないにもかかわらずですよ、
まあ、商業的にやるのが一番贅沢だと思うから商業的にやってます、
ねうん、っていうのもありますけど、はい、基本的には自分のやりたいことっていうのも負けないじゃないですか、
うんう
ん、
まあね、
だからねそこがねあのなんか初めて見た時からミュージシャンだなぁと、なんかミュージシャンらしいミュージシャンを見たっていう印象なんですよ、僕の第一印象っていうの
は。あら嬉しい、頑固なとか頑固ですね、確かに。
初めて見させてもらったのが、ロフトプラスワンの、
うん、
それこそ春子の秘密っていうイベントに遊びに行かしてもらって、
はい、
で見させてもらったんですけど、何しろ一番びっくりしたのは見に行ったんですよ、いきなり上げられたんですよ。
イベントですよ、あれは。
パンクだなと。
ロッキーだから、あれはロフトプラスワンで空気を表してるんですよ、結構あのイベント。
いや、あれはびっくりしましたね。
って私のやってるの、昔のロフトプラスワンって結構そういう感じだったんですよ。
うん、
あ、じゃあ面白いから上がってみたいな。
あの人 T シャツやってるんです、みたいな感じですよ。
そうそうそう、T シャツ差しで着替えしてくださいみたいな。
僕もなんか、
そういう感じだったんですよ。ね、
あのイデオポケモンみたいな感じだったんで、スッて呼ばれましたみたいな感じで、ひゃひゃって。
なので拒否する権利ももちろんあるんですよ。
え、そうだったんですか？
あります、あります。それにあと気に入らない人は実力で排除できるっていう。
どういうこと？どういうこと？
なん
か怖いな。
変な客がいたとするじゃないですか。
はい、
おふざけんなよみたいな。例えば泥酔して変なこと言ってうざいとか、あ、うざい、排除ってできるっていう。
あ、そういうこと。
一日店長っていう立場ので喋ってる人はね、そう、ロフトプラさん。面白いから今度やってみようか。面白いから今度どんどん対応させるみたいな。一人だけ URL 教えて、なんかツイキャスかなんかで、はい、教えてもらって、なんか面白い格好見たら入れてあげるとか。それやろうか。
あ、そういうちょっとでもあの桃井さんの機嫌を損ねるとピッて。
そういうのどうかね。
昔ね、関西の番組だとムキムキマンってやつがいてね、すごい筋肉、
すごい笑ってる人いる、
筋肉ムキムキのやつが、
うん、
ムキムキマンの登場だっつったらムキムキマンが出てきて退場させられるんですよ。すごいこうサラダ油塗ったようなムキムキのね、ボディービルダーみたいなのが来て連れ去られていくんですけど、そういう
この間の楽天対ヤクルトのはい、メイクアップガールズのコラボの試合の時にいたお兄さんたちみたいな、
あ、確かにムキムキでしたけども、
私メイクアップガールズのイベントどうなったかなと思って見たら、なんか兄貴しかいなかった。写真にスタンドでさ、その野球のスタンド で、あのホームランラジオっていう、よくあの仲良くさせてもらってるね、松崎玲ちゃんっていうヤクルトファンの声優さんがいるんですけど、その方と渡辺美優ちゃんっていう子もそのイベントに参加しに行ってて、その楽天のホームで、
はいはいはい、
で、あのメイクアップガールズと、でメイクアップガールズのね、T シャツも作られてますもんね。
そうです、あのもう長く作っております。
そうですよね、
はい、
私あれメイクアップガールズなぜか映画結局全部見に行っちゃいましたよ。
で、一番最初のやつか、
うん、
それはすごいですね。
見に行きました、結局何度今度だね、
あれね。
でもそれも北さんっていう、
はい、
そのハルカアップデートに出てるその私の古い友人がメイクアップガールズが大好きすぎて、また仙台にいるのみたいな。
これかなり受けてますけど、あるあるなんですか？
そう、あの聖地巡礼、
はいはい、
写真がめっちゃなくて、プロの写真家っていうか写真撮る人なんですね。
はいはいはい、
だから本当に劇中に出てくるのと同じように
この同じ
構図の写真を自分で撮って、それを写真集みたいにファイルしたやつをこの間見せてもらいました。それでなんか、だからそんな言うならと思ったら、なんかどんどん面白くなってっていうか、毎回見るようになって。
メイクアップガールズが何が斬新だったかって、
うん、
普通はテレビ放送が終わってから劇場版公開ドーンってなるのが普通なんですけど、いきなり何もみんなウェイクアップガールズのことが知らないのに、
うん、
劇場版が始まったの。で、劇場版が終わった後で第1話って始まったんですけど、第1話は劇場版見た人しかわからない内容なんですね。だからみんなの目が点になったっていう、なんかもういきなりウェイクアップガールズ終わってるとこから始まって、なんか事務所の社長も逃げましたみたいなところから1が始まってるんで、その1話の時にみんながね、度肝抜かれたっていう、いやすごいアニメが始まったなと思いました。
それで何でしたっけ、
何ですか、ズートピア。
そうだ、強制的に入って、あ、私がミュージシャンだったんですか。
はい、という話です。 まあ、
そうだ、こういうね、なかなかね、そうミュージシャンなんですよ、私。あんまり言ってもらえないですけど。
知ってますよ。
そうなんですよ。
いやいやいやいや。だから、すごくね、あの、当時からびっくりするというか、はい、こう、ネタって言ったら悪いんですけど、歌詞とかで持ってくるやつが、全くその元ネタがわからないんですよ。わからない人からすると。でも、別に、それを一つ聞いたからといって別にその元ネタなんて探さなくても、
うんうん、
それはそれとして成り立っているにもかかわらず調べ出すとえこれってムーンライダースだったのとかね例えばね、
はいはい、
うん、なんかこれってこういうところから引用されてるのとか例えば春子の HA、まあ、今は RU になってますけど
RU になったそれもね南米に行くようになったら南米とかスペイン語圏では春子が発音できないから変えてくれとか言われて、うん、分かりました
ハーコになっちゃうんですよね
そうだ、うん、それの通りの表記になりました、
うん
はい、
だからあの昔 L が入ってるのは、まあ、これウィキペディア情報でしか僕は
あウィキペディアの人頑張ってもっと
あれです
ウィキペディア担当大臣よかったら大臣なんですね私 の, あのやってる番組であの桃井との政権放送っていう番組
やってますね
今スピーカーやってるんですけど、はい、これがまたあの歌とライブがあるっていう特殊な番組で、は
い、すごいですよね
生放送の公開録音なんですが歌とライブから喋るくらいですねそういう方で突っ込んでもらえて放送さんみたいな感じですねお客さんが
そうですね
そうこういうことあるんだよね自分では分かって言ってるのに、うん、違うこと言ってるみたいな
あるあるあるあるある訂正される感じね
そうそうそうこうちょっとで喋りとライブをやるっていう番組があるんですけど、はい、それだからなんかそこでなんかねすごい最初の方にねウィキペディア担当大臣がどうとか言ってなかった言ってないかそれを言わなかったのあ誰かなってくださいウィキペディア担当に
まあそういう担当大臣がね
なんでかって言ったら本当に例えばラジオにゲストで呼んでいただいた時とか、はい、みんなウィキペディアをプリントしたのを見てて
そうなんです
公式を見ろよって思うけど、ね、やっぱあれが便利なんですよ、ねね、
あの辞書のまとめ方っていいですよあの公式ページとかだとかっこよく例えばですよ、うん、フラッシュでパーッとか出てきて、
うん、
なんか名前となんか出身ぐらいしか書いてなかったり
あと、ね、やっぱ
りありますからね
あんまり長々と自分のキャリアを書くとかっこ悪いってのはやっぱあるんですよね
あ特にミュージシャン、
うん、多分あると思うんです、うん、そんなことを誇らしげに書いちゃってみたいに思われないかなみたいな
認めがあると思う何年にはなんか円満工場ワルキューレ何何何役でしたね何何何何何とかずっとこうずっと全部
めっちゃ長くなってしまいますし、ね、
でもやればいいんじゃないですか
やればいいんですか
そういう人今までいないじゃないですか
あじゃあさ分かったモモペリアみたいなの作って、
う
ん、公式編集合戦してもらって
公式のページがウィキペディアを超える
誰々の慎重な選手であるみたいなこと
そうそうそう
そ
う
それに私が消すっていう、ええ
昔あの炎のチャレンジャーに出た何日オンエアとかぐらいまでこうガーッとなんかそうみんなの知ってるようで知らない情報までも全部書いてあるみたいな
あのね炎のチャレンジャーといえばね、
はい、
フロントウィングっていう会社があ
るんですけどありますねゲーム会社ですね、はい、グリザイアの休日で果実かやられてるところですね
あのね、
はい、
フロントウィングの今度新作の私歌を作らせてもらって歌っておりましてお
いい流れですね
ハッピーコロナブロッサムっていう曲なんですけどそのコロナブロッサムっていうゲームの、
はい、
あのオープニング主題歌なんですけど、
ええ、
でそれの会社のですねそのフロントウィングの山川さんっていう社長の方がいらっしゃるんですけども、
はいはいはいはい、
山川さんがなんかすごく昔にハンマープライスに出て綾波レイの等身大フィギュアをなんか何百万で落札したらしいんですよでその時の映像のビデオを自分でも撮って持ってたんだけどなくしちゃったんで誰か持ってる人くださいって言ってましただから募集中だからもし分かったら山川さんのツイッターに教えてあげてくださいもしくはもうなんかどっかにあげてあげてダウンロードの URL を教えてあげて
あ違法ですってね、
はい、個人的にね、
あ個人
そうはい、ギガファイルでも何でもエントリーしていただいて
無制限ですから、
はい、というようなことを聞いたんですけど私あのね「炎のチャレンジャー」っていう番組ねなんかねそれも友人に誘われて、
はい、
なんかコスプレイヤーのなんかイベントとかやってる人が当時いたんですけど、まあ、今もいるんですけどその方になんか「あのこの炎のチャレンジャー」に出る人をなんか募集してるけどなんか炎ちゃん出ないと思って「あ出る出る」とか言って。100問も答えられるか分かんないけどなんかだって普通さアニメのキャラクター100人連続でこう絵がバッと出てきてこれは何でしょう野原しんのすけとか書くんですよ一応ねフルネームじゃないといけないんですね
そ
ひらがなでもいいの 漢字は書けなくても
いい
ので、
はいはいはいはい、
でフルネームで答えられて連続答えられたら100万円もらえるんだけど、100人答えられたら、うん、で普通さアニメのキャラクターの名前答えられてもそんな褒めてもらえることないじゃん。だからちょっと自分の実力を試したかったんですみたいな感じで、
なるほど、
そうで行ってみたら50人ぐらいまで行ったんですよ私。
すごいです
ね。で半分まで行くと結構もうひな壇がまばらになってるんですよ、
うん、
で結構ちゃんとなんか東海大学の桃井春子はなんとかで撃沈とか言ってちゃんとねダメージもらえてたの。
これでもそれを知ってた方っていらっしゃいます？出てた？
そんないないよね。
あすごい、じゃあ僕があれですね、桃井さんのペディアを編集してもいいぐらい
そうだと思う。多分昔なんか多分そうね、春子の秘密で流したんですよ。
そうそうそう、
だからかもしれない。
そうそうそう、
私はその VHS 自分で持ってて。
そうなんです。
でもどこやったかな、あのちょっと前まで曲を作るパソコンを2画面にしてて、で違う会社のディスプレイだったからちょっと高さが合わないんですよ台の。だからその VHS のビデオを3個ぐらい下に敷いて台にしてたんですよ。それのうちの1つがホームのチャンジャーで、もう1つがポケモン のポリゴンの回のレンド選手のポリゴンっていうあれの回のやつ。
なんで取ってそこに置いてるの？
ちょっと着たいじゃないですか。
あ、まあまあまあね、それは分かりますけど、でも結局下に置いてるんですよね。こうもう見られないですよ、そういうの置いちゃうと。あ、
そうそう、
あるのは分かる。
あるのは分かる、はいはい。そうしてたんですけど。
なるほど。
そう。っていうこともありましたよね。秋葉原の話だったのにね、すいませんね。
あ、いや、あの、ノイジーズは、
ね、
ノイジーズは基本的に、あの、はい、脱線ゲーと呼ばれてますので、うん、
あの脱線ゲーって言い方がすげえ秋葉っぽいな、ええ、何でもゲーにする
やってますんで、はい、なのでまあ全然こうずれていくのは全く問題ないですし、着地点がどこであろうと、まあ、テンションが下がれば終わってしまうというね。ええ、
テンションが下がる終わっちゃうんだ。テンションメーターが
テンションメーターです。でもね、大体ね、その時間がもう分かってくるんですよね。どれぐらい喋ったらもう何時分経ってるみたいな。
うん、
だから大体ね、もうこれ今喋ってますけど、この流れでいくと10分ぐらいで、あと10分ぐらいで終わっちゃう。
だってさ、860、あれ本当だ、はい、
終わっちゃうんです。
今時計見たらそんな感じだった、うん、でも
それはね、僕が今パソコンで時間を見たからまあまあ、なくても、でもなくても、
はい、
実は時間結構バッチリでいけます。だから30分で終わりましょうっていうと、30分ぐらいになってくると、あの綺麗にテンションが落ちて終わるように。
そんな武豊並みのペース配分じゃん。ぴったり同じラップを刻むみた
いな。あ、でもね、できるようになってくるんですよ。
そうなんですね。
だからタイムキーパーいないじゃないですか。
そうですね、
そもそも、うん、で誰か進行もいないじゃないですか。そう、自分がやらざるを得なくなると、意外になんか体がね、
人間ってすごいね。
すごいですよ。だから
65回もやっていると、
目覚ましも僕いらないんですよ。
本当にそういう人いるんだ。
ええ、今ね、朝きっかりね、6時に目が覚めます。
ほー、
ええ、まあ
日常系っぽい話になってきて、
ええ、そうなんですけど、6時に起きたからってまだすることはないんですけど、でもね、なぜかもう6時きっかりに目が覚めてしまうんですよ。
私はあの寝てる部屋がすごく日当たりがいいんですよ、
は
い、だからもうね、日が昇ってくるとね、だんだん起きる感じになるんですよ。
それはあれですね、あのプロゴルファー織部金次郎と同じですね。武田鉄矢さんがね、あれはわざとカーテンをつけないんだって言って、
そんなの
プロゴルファーは日の光を感じながら生きないといけないんだっていうので、カーテンつけずにパッと起きるんですよ、朝。
すごいな、
うん、だからあれですよ、プロミュージシャン
の
桃井春子ですよ。こう気を感じながらこうバーッと起きてる。すごい、
初めて聞いた、そんなの。
そうですか、
うん、
僕は単純にこの間織金見ただけやからかもしれないですけど。
すごいですね。
一挙放送やってたんですけど、誰得みたいなね、そういうのあるんですよ。まあまあまあね、秋葉原の思い出たくさんありすぎて逆に出てこない。逆に言うと、
うん、
この店よく通ってたけど今ないなっていうとこってどこなんですか？
もうありすぎですよ。
いや、ほら、巡回地ってあるじゃないですか、
はい、
こう来ると必ず、僕の場合は山際は確実、
うん、
山
際ソフトの、
はい、山際ソフトの洋楽フロアっていうのは必ず行ってましたし、あとね、地下に降りるラーメン屋が
なんだっけ、 天座ラーメン、うん、2000年ぐらいだった
んですなんかあったんですけど、そこのラーメン屋が潰れて違うラーメン屋になって、違うラーメン屋になって、うどん屋に一瞬なって、またラーメン屋になってみたいな、うん、
喫茶東洋とか、
喫茶東洋ってありましたね。
喫茶東洋っていう店があって、うん、ありました。あの秋葉原の中央通り沿いにあったんですけど、うん、カレーはすごく安かったんだけど、あんまり美味しくないっていう。でもなんか行っちゃうんですよ。
なくなっちゃった。
なくなっちゃいましたね。あとね、レジの横でなぜか靴下が売ってるんですよ、男性用の。なんで靴下売ってるんですかって聞くと、いや雨の日にビジネスマンの人がよく買っていくから売れるからとか言って、売れるから普通に喫茶店のレジで靴下売っちゃうんだみたいな。普通なんかもうちょっと違うもんなんじゃなくて、
いや、
そういうなんか感じの店でした。
まあ、僕の友人でもある三月うさぎさんというお店では市内のツバだけ売ってましたからね、
はいはい、誰が言うのそれ。
で
困る人がいるの。
なんでこれを仕入れたんですかって言ったら、うん、わかんねえ超僕テンション上がったんですよ。なんでツバだけ売ってんのみたいな、ってこれこんなって言って、でも結構売れてるよみたいな。
秋葉原だな。
いやだから3月うさぎね、当時カオスで、
うん、
あの空気砲とか売ってましたからね。
空気砲、
ええ、なんかね、ボンって押したら来るんです。若干
ドラえもんの空気砲みたいな
やつなんですけど、ちょっとね、仕組みは
何に使うんですか。
いや、うってなるわけです、うん、
いやでも、まあ、変な店ね。
いや、今はすごくね、まともなものがたくさん。
サンゲットさんとかいうカフェみたいなね。
あ、カフェ、コラボカフェ
みたいな。カフェ業態
はい、なってたりとかしますけど、本当 ね初期の頃はなぜこれがとかいっぱいありました。
私ね、秋葉原っていうとね、あとやっぱショールーム関係、
はいはいはい、
富士通のショールームがあったんですよ。
おー、
あの今のベルサールのちょっと隣の村ぐらいに、それ私が小学校ぐらいの時の話だから、もう 30年近く前かな。
それは富士通のパソコンとか。
パソコンとかの。
すごいです、ね。
そこになんかいろいろ FM ダウンズとか、うん、なんかそういうなんかパソコンのショールームがあって、そこでパソコンが触れるんですよ。そことかよく来ましたね。
当時はパソコンなんてもう本当に触れない
ですよ、ね。そうそう。すごく、うん、動いてるものを見るのが結構珍しかったんで、うん、そういうなんかショールーム的な感じってありましたよね。
今は本当ショールームないですよね。ほとんど。
そっか。
そういうの珍しい
な。あと今結構珍しくないですけど、ヘッドホンを試せるように全部出てるみたいな。
あ、
石丸さんのヘッドホン売り場とか。
音がこう聞けるようにね。
そうそうそう。
なってある。
あれとかすごい嬉しかった。でも今みたいに自分の携帯音楽プレイヤーを挿してっていうのはできなくて、なんかロックっぽいやつ、クラシックっぽいやつとかが流れてて、それで視聴するんですけど、
なぜかね、イエスのロンリーハートしか聞けないとかありましたからね。
はいはいはい、
あれ多分すごい音がいいと思うんですよ。
多分録音状態がいい。
そうそう、録音状態が良くて分かりやすいからと思うんですけど、全部どれに変えても全部ロンリーハートなんですよ。え、どう繋がってんのみたいな。すごいね、不思議な。
なんか分かる。でもイエスとかなんかプログレっぽいの多かった気がします、
ね。うん、多分あれはやっぱりトレバーホーンとかだから、
うん、
あれなんですよね、音がパキッとしてて綺麗なんでしょうね、録音状態が。だとは思うんですけどね、そういう不思議がありましたね。すごいな。だからラーメン屋さんもその骨だけかかってる店とかあったんですよ。
あ、なんかだしの骨がかかってるみたいな。
そうそうそう。
なんかおっさんがなんかやってたんです。ありましたね。
みんな、みんな、もうないんです、
ない
んです。みんな頑固親父の店って呼んでましたけど、本当にそういう名前の店かどうか不明なんですよね。
なんかちょっと末広町側ですよね。
あ、そうです。末広町側に
ね。ありましたね。
ああいう店とか、すごい好きで。ずっと言ってた。
待って、今の話しましょう。今のいつもね、あのね、我々ね、やっぱりね、うん、30代も後半になってくると、でも40代ですか。
なりましたよ。
そうですよね、
ええ
となってくると、昔の話ばっかになってくる、う
ん、あー、
これはね、まあいい時もあるけど、
はい、
そろそろちょっとあの 現代に生きようと思う。
あ、本当ですか。
そう、いう気もしてくる。
はいはいはい。たまにね、ズブズブっとね、2000年代初頭のレインの話とかを延々したくなっちゃうんです
けど、普通にだって、今の挨拶は普通にな、何松が好きですかですか。何松推しですか。
え、
推し松は誰。
桃井さん、まさかの松子だったんですか。
で、私そんな松 保とかじゃないわよ、
違う拾い方来ましたね。
そう、いや、でも私なんかやってると見る、はい、私ね、ほんとね、
はい、
昔っぽいアニメの視聴の仕方しますよね。仕事やって帰ってきてやってるの見るっていう、
うん、
そういう、まあ一応録画もしてるんですけど、
はいはい、
足りないね、容量がね。
そのね、その時間に今やってるやつをテレビで見るっていうね、うん、みんなそういうのじゃなくなっちゃいましたもんね、
う
ん、基本はハードディスクに入れちゃってみたいな、
多いと思うけど、まあ夜中にやってるから
ね。じゃあね、あの現代編はね、この後ちょもう一回ちょっと短縮版ですけど撮りましょう。
え、
なぜなら今おそらく時間ぴったりぐらいになってるから。はい、ちょっと時計
切れてますけど、切れてます。
はい、
はい、
というね感じで、はい、まとめに入ります。はい、だからね、次回は秋葉原現代編および今の楽しみ方っていうか、今の桃井さんのライフスタイルについてですね、すごくこう語り合おうみたいな回でいかがでしょうか。
わかりました。
なんで急にそっち。まあいいです。はい、であとね、すいません、ワンダーモモイすごい酒が濃いんですけど。
めっちゃ強いワンダー
モモイ、ちょっと半端ない強さなんですけどね。なんか写真上ではもうちょっとピンクが入ってたような気が。
めっちゃ酒、
すごいこれ酒の味するんですけど、
いい、
はい、まあそんな感じで、はい、はい、次回もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで皆さん、どうもありがとうございました。